エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
ようやく緊急事態宣言が明けましたけれども。
はい。
今日あたり、やたら人見知りになってる人が続出してるんじゃないかなと。
確かに。
思う、昨今でございますね。顔合わせんの何日ぶりかな、みたいな。
なんかね、初対面っぽくなっちゃうと嫌ですけどね。
あ、どうも、あ、どうも、みたいな。感じになってないですかね。はい。その昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
まあ、ね、そういうふうにちょっと、なんですか、緩和されてはきたものの、
はい、
マスクはね、どうも引き続き、ずっと使うような感じですよね、雰囲気としてね。
そうですね。
なので、で、ま、前回、前回なんか忘れましたけど、マスクのね、その、おしゃれ化というか、
はい、
ブランド化というか、
うん、
まあ、いろんな展開があるんじゃないかとか、スワロフスキーとか言ってましたけど、
なんかユニクロも作り始めるらしいですもんね。
ああ、そうなんだ。
エアリズムの素材で。
うん、だから、ま、要はですね、第2のなのか、下着ですよね、要はね。
あ、そういう感じかな。
要は。
うん。
だからまあ各社その下着メーカーとか素材メーカーとかはあれじゃないですか、なんか禁止になったすごいスピードが出る水泳とかありましたけど、
ああサメ肌水着みたいな、
あれもやるんじゃないですか。サメ肌マスクを空気抵抗を極限まで低減させたというスピードが出る。
肩で風切って歩くときにちょっと速いっていうね。
うん。まあ走る人とかも多いからさ。
ああ、そうか。
結構売れる可能性ありますよね。
そう。まあ運動中のマスクはやめよう的な話もありますけどね。
あ、そうかそうか。
うん。
じゃあなんか、あれですよね。なんかこう、まあ、なんですか、スポーティーな感じにはなりますよね、確かに、ね。
あ、そうですよね、
うん。アスリート志向の人とかにもいいかもしれないです。
ほら、サイクリング用のヘルメットがやたら尖ってるみたいなのあるじゃないですか。
まあ、そうですね。
ああいう感じでちょっとね、そうそうそう、人と違うスポーティーなやつ。
そう、うん。っていう需要も掘り起こそうだなって思ったんですけど、あと、
はい、
これでも悪用されるなと思っていて、そろそろ、卑猥なマスクっていうのが多分、報告されてくるんじゃないかと私は思ってるんですよ。
どういうこと？
変に半透明にしてるとか。なんかこう、下の動きが見えるとか。
曇りガラスの向こう側っぽいですね。
うん。とか、そういうやからが増えてくるんじゃないかなと。そこ改造してさ。
そうね。透明なマスクできたらすごいけどね。
なんか熱く用されんじゃないですかね。
うん、あ、良かれと思って作ったらエロいってことになりかねないよね。
そうそうそうそう。うん、正直もうもはやコンビニとかのビニールシートあるじゃないですか。
うん。
あれも若干卑猥に感じてきましたもんね。
ああ。どこ行ってもレジの前に垂れ下がってるやつね。
うん、ああ、うん、絶対そう思ってる人多いと思うんですよ。曇り具合とかがだんだんこう微妙になってくると、ね、絶妙になってくると。
なんかこう薄皮一枚ある感じがどうもね。
なんか、うん、逆にエロいなと思う人は多いんだよね。
昔の覗き部屋的な雰囲気があるのかな。
そう。
確かに言われてみればそうだわ。
なんかね、そう思っているんですけどね。
うん。パチンコの景品交換所みたいな感じだと思えばいいんですけどね。
うん。だからもうちょっとあれ、何なんだろうね。逆に、どうですか、はい、エアカーテンみたいに、ビャーってあそこにエアが出てて。拡散しちゃうからダメなのか。
そうだね。下手したら多分お札とかも切れちゃうかもしれないからね。
吸い込まれたはい、残念みたいな。
あそうか。まあ、すごいハイテクで、外の空気が全く入らないよ、みたいなことができればね。
ねできればいいですけど、それまではああいう、ちょっと感じになるんですかね。
実際にはね、全部オープンスペースですからね。
うん。
うん、空気だけでなんとかするのは無理でしょうけどね。
今後これ進むと、おでんはどうなんですかね。
ああ、そうだよ。おでん売れないよね。
透明なシートを上から被せて。
ああ。でも今はほら、四六時中開けっぱなしじゃなくて、一応蓋はしてるよね。
うん。
で、問題はあれを拾うときですよ。
そうだよね。
あれだ。わかった。クレーンゲームだ。
完全に中に入って
入っちゃうっていう。
それがいいかもね。うん、
どこだったかなでやってる、AI の将棋のリーグがあるんですよ。
はい。
電脳戦かな？
おお。
で、初めは、AI 側も人が代わりに打ってたんですよ。AI が指示したやつを人が代わりに打ってたわけね。
なるほど。
でもそれは完全に電脳戦じゃないだろうと。
うん、
いうことで、工業機械用のロボットアームが導入されたんですよね。 これで完全に電脳だと。
確かに、ね。
ということで、あれもおでんにはいけるんじゃないですか？
じゃああれじゃないですか、その。
はい。
おでんにそのアームをつけて、
うん。
で、電極を被ってもらうんですよ、お客さんに。
ほう。
で、念じてくださいと。そうすると、間に入った AI がうまく。あの、イメージ化してくれるっていう、
ね。こんにゃくって念じればね。
そう。
うん。うまいことこんにゃくのところにまで行ってくれればいいんですけどね。うん。結構ね、見分けつきにくい具が多いからね。うん。そこ大変かもしんないわ。
そうですね。残念ながら半ペンとかにね、引っかかっちゃうかもしれないね。
せめて白黒ぐらい分かってくれよっていうね。
ちくわぶか半ペンで多分、ちょっと AI が。
茶色っぽいもん多いからね。
うん。
うん、
あと、呼び方違う人いますから
ね。あ、そうだよね。
言葉はダメでしょうね。うん、だから、
関西、関東で違ったりするからね。
そう。
うん。そこをね、こう、やっぱボタンを押すとかじゃなくて、念力っていうところに行ってほしいよね。
なぜか、電極を渡される。
渡される。わざわざ一度被るっていう。接触減らそうって言ってんのに。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
5月14日、日刊スポーツ。骨折しながらも窃盗男を逮捕、
うん。
大阪府で住宅に忍び込んで盗みを重ねたとして、府警は14日までに住居侵入や窃盗などの疑いで韓国籍の男性容疑者20歳を逮捕、追送検しました。府警捜査参加によると、2月12日に侵入した家で住人に見つかり、逃げる際に側溝に落ちて右足の骨を骨折。
うん、
同21日の逮捕までギプス姿で毎日盗みを繰り返していたと見られています、被告は日本のアニメに興味を持って昨年4月に来日、インターネットカジノで借金を抱えてしまい、盗んだ金は返済に充てていて、夜間に盗みに入る場面があるアニメを見て夜に泥棒しようと思ったと話していて、主に暗い時間帯を狙っていたということです。
すごいですね。その参考にしたっていうのはね、ちょっとフィクションですからね。
そうなんですね。こう、現実とフィクションの区別ですよね、ここは、
ね。何だったんですかね。ちょっと気になりますよね。
無数にあるからね。
夜に入るのが普通だから、
ね。まあ大体ね、シチュエーション的に分かりやすく夜に入りますよね。
まあでもコスチュームとかが別にレオタードとかではないんでしょうから。
ないでしょうからね。
別にそういうあのテンプレ的なやつじゃないん
で、ね。夜に入るっていうとこだけね。それこそだって、なんか事件を解決するタイプのものは大体盗みがありますからね。
だから見たやつが悪かった。
あ、そうか。
参考にしたやつが悪いので捕まったわけです。
そうだそうだ。もっと平和なアニメを見ていえば。
あとはもう本当に何ですかね、あの、泥棒側視点のやつだと、うまくいくケースが多いじゃないですか。
あ、そうかそうか。ルパン系だ。
何にしろ、何にしろ。うん。だからちょっとその辺のセレクションがもしかしたらね、違ったのか。
はいはい。
まあ、ルパンとかだと、あの、要は強力な仲間がいないとダメなん
だ。そうなんだよね。
一人じゃやっぱダメだろう
と。そうですよ。
うん。
うん。何かアシスタントがいて、うまくぐるぐる回るもんですからね。
うん、もうちょっとね、見るやつを考えてもらうっていうことと、あと、うん、ギブスをした状態だと捕まりますよね、多分、ね。
まあね、結構機動力落ちますから
ね。逃げれないもんね。
逃げれない。で、アニメだったらギプスで殴るとこまで行くんですけど。
ああ、そこまで。逆にね、そう利用したりとかありますけどね。
うまくこうそれで危険を脱出するっていうところまでがアニメの面白いとこだったりするわけですけどね。
現実はなかなかそうじゃないですよね。
現実的にはよろけてこけるっていうね。
速攻に足を取られたってことで一瞬速攻度が出てきたのかと思いましたけどね。
速攻度が足を掴んだ方が面白いけどね。
明らかに誰かに掴まれた気がする。せめてもの罪滅ぼしにちょっと泥棒の
捕まえ
逃走を。そう。妨害したのかなと一瞬思ってしまいました。
速攻の平和を守るために、ね。
そうそうそう。平和じゃないと、これ成り立たないんで。
道はみんなが平和に歩くものだ。
そう。
同祖人だ。
道にもうなっているよ、すでに。
道神様だ。5月15日、UHB 北海道文化放送。スニーカー泥棒逮捕。 大型スーパーの売り場からスニーカー1足を盗んだとして69歳の男が逮捕されました。逮捕された男は5月4日の正午頃に大型スーパーで6000円相当のスニーカー1足を万引きした窃盗の疑いが持たれています。警察によると男は売り場に並べてあるアディダスのスニーカーを試しに履くふりをして自分が店に履いてきた靴を店内に放置してその場を立ち去る姿が防犯カメラに捉えられていたということです。5月14日に再び大型スーパーを訪れた男を発見した警備員が110番通報して男は駆けつけた警察官に任意同行を求められ逮捕されました、
うん、
警察の調べに対しスニーカーが好きだった自分のお金を使いたくなくて盗んだと容疑を認めているということです。
お
まあ、すり替えですよね。うん、本当にやるやつはいるんだなっていう。
まあ、だから、あまりに、それがどれくらいの靴だったかですよね。そうだね。履いてきたやつがね。
うん。
違和感がものすごいあると。
もう履き替えないといけないぐらいのボロボロだったりとか。う
ん、あとは、セッタであると。形が違う。
うちこんなの売ってねえしっていうね。
そうそう。っていうことなのかなと思いましたけど。
ABC マートにないからね。さすがにね。
と思ったんですけどね、
うん。一時期ちょっと流行りかけてはいたんですけどね。さすがに定着はしなかったということで。
戻ってきたわけじゃないですか。
はい。
要は、新しい靴を履いてたんですかね。その盗んだ靴を履いてたのかな。だとすると、ちょっと試し履きを長くしただけですとも言えなくもないですね。
一週間履いてみたけどっていう、
ね。ダメだと。足に合わない。あれ、俺の履いてきたやつどこっていう。
俺のセッターはっていうね。
そうそうそう。
返してくれ。
っていうことも、もうできなくもないですよね。
うん。セッターが最高だと思ってきたけども、スニーカーをちょっと試してみたかったんだと。
そうそう、
うん。結果ダメだったんで、セッターに戻るっていうことですね。5月15日、日テレニュース24。宝石など窃盗男性を不起訴処分に、
うん。
東京都渋谷区のマンションで高齢の女性が住む部屋に侵入して、三味線や宝石などを盗んだとして今年3月に住居侵入と窃盗容疑で逮捕された68歳の男について、東京地検は15日までに不起訴処分としました。地検は不起訴の理由は明らかにしていないということです。
あ、やっぱり。やっぱり記念館は本当だったってことですね。
あった。
うん。
計画が綿密にあった。
決して盗んだわけじゃないと。
はいはい。途中だっただけだ。
そう。これ絶対さ、その、まあ、ね、おばあさんの方がもしかしたら、
はい、
騙されて、
うん。
これはちょっと、取り下げるみたいなね。そう。被害はなかったみたいなことを言っちゃってるのかもしれないですよね。
まあ、そこまで丸め込まれてたらすごいけどね。
うん。
マジで作るからっていう。うん。だから取り下げてくれっていう話になったのかっていうね。
かもしれないですね。
毎日切々と手紙を送っていたみたいなね。
うん。あれじゃないですかね。本当にこう、こうなりますイメージ図みたいなのいっぱい。おばあちゃん老人形をここに置いて、
まるで今弾いてるみたいにね。
そうそうそうそう。
うん、老人形感だ。
隣は地味編のもちゃんと用意してる。この並びでいきますからおばあちゃんってやったんじゃないですかね。
世界のスーパースターのコーナーでね。
そうそう。それにちょっと気を良くしちゃったんじゃないですかね。
まあ実際はこういうのはね、示談が成立したとか。
ええ。
ということなんだろうと思いますけども。ああ決してあのおばあちゃんのワンルームが記念館になるわけではないと思いますけどね。
いやいや、なってるかもしれない、今言ったら。
また半年後ぐらいにね。今度は東京都渋谷区に記念館がオープンみたいなニュースがあればね。
なんか地元ニュースみたいのに載ってたら面白いんですけどね。
ああ、そうだ、じゃあ渋谷の地元の経済新聞みたいなやつにね。ああ、注目していきたいと思います。
はい、期待してます。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月18日、AFP。サッカー、観客席にラブドール。
うん。
1週間前に無観客で開幕したサッカー韓国 K リーグで、強豪クラブの FC ソウルが、無人のスタンドにラブドールを思わせる人形を置いていたことが大きな批判を浴びています。
うん。
ホームのソウルワールドカップ競技場の試合で、FC ソウルは新型コロナウイルスの影響で無観客になっている客席を人形で埋めました。人形はソーシャルディスタンシングの指針に従っていくつか席を開けて配置されて皆マスクをつけていたということです、
うん、
ところがその中に製具メーカーのロゴマークが入った T シャツを着ているものや、
う
同メーカーのラブドールを宣伝するプラカードを持ったものがあったため、スタンドの人形も同社のラブドールなのではないかという疑いが持たれ、ファンとメディアの猛烈な批判を集めています。人形は男性タイプのものもありましたが、ほとんどが女性タイプでした。クラブによると、今回使ったマネキンのメーカーが以前、問題の製具メーカーに商品を卸していた時期があったため、着ているものに広告が入っていたと言いますが、ファンは納得していないということです。なるほど。
まあ、人形であることには変わりないですけどっていう。どう使うかは、それは、買った人の問題であって。
そうですよね。
うん。
別に観客席でファックするわけじゃないんですかなと。
クオリティの高い、人形ってことでね、うん、収まってくれてもいいですよね。
そうですよね。別に、パッと見マネキンと変わりはしねえだろ
う。うん、いや、裸で置いたとかそういうのじゃないわ。
そうですよ。T シャツも着てるわけですから。むしろ、なんで、ユニフォームを着ていないんだと。
そう。まあ、
ホームの試合なんだからね、サポーターはユニフォーム着てて叱るべきなんじゃないかな。
そうだね、うん。
だからそこは注意する場所は違うだろうと。
違いますよね。
うん、まあ、どっちもどっちなことですけどね、それはね。
置く必要はあったのかねっていうことだよね。
ねえ。なんかほら、国立競技場は適度にランダムなモザイク模様のおかげで人がいるように見えるっていう作戦らしいじゃないですか、もともと。
ああ、そうなんだ。
だから、こういうことしなくても多分いいんでしょうけど、まあ、サッカー競技場みたいにスカスカなのが目立つとちょっとね、やる気にも影響するっていうことで。
いやー、そういうことか。じゃあ別に、そうですね。人形。まあ、かといって動物を話すとかとちょっと、野良猫ばっかみたいな。
そう、まあでも同時に楽しめるのは面白いかもしれないね。
うん。
無観客だってテレビ中継するから採算が成り立つわけでしょ。
うん。
だったらほら、サッカーやってる隣で猫ちゃんが座ってるとかさ。
とか、そうそうそうそう。
テレビ中継に映ったりするのも面白いじゃないですか。
いいかなって思いましたけどね。
しばらくはだって観客席完全には埋められないわけでしょ。
うん。
ね、スカスカ度合いをどうやってごまかすかですよ。
いいのかなと思いましたけどね。
何百万人もいる中に何人かラブドールでも気づかないですよね。
だそれを探せみたいな。そういう楽しみも提供してもらいたいですよね。
そうだね、うん。まあちなみにこの FC ソウルはこの後罰金になったそうですね。
ああ、そうですか。
ああ、1億ウォンの罰金処分だ
った。でも誰かがいいと思ってやったんだろうからね。
ねえ、だって初めはきっと良かれと思ってやったわけでしょ。
で
今後ほらこういう風になっていくんだよっていうイメージ図でもあるわけじゃないですか。
いや、それ本当難しいよね。その普通のマネキンとそうじゃない、まず今言ってるラブドールの違いは何なのかって言われた時にね。
ねえ。ちょっと肌触りが柔らかいぐらいですよね。
画像でわかるかって言われて、まあ、ねえ、ちょっとびっくりした顔してるっぽいみたいな。ぐらい。それ古いやつだよね。なんか今のそんなことないでしょ。
空気入れてるよね。
そのクオリティではないよね、今の。いろんな顔の人形があっていいじゃないですかっていう。またね、そういう反発もあるでしょ。
よく見ると、ヤシの木にしがみついてるよねっていうタイプですもんね、それはね。それはダメだわ。タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月19日、ABC テレビ。特殊詐欺で少年を逮捕。高齢の女性から現金150万円を盗み取った疑いで19歳の少年が逮捕されました。
うん。
少年は4日、大阪府内の80代の女性に対し、キャッシュカードが悪用されるという嘘を言って、カードを騙し取って、現金150万円を引き出した疑いが持たれています。
うん。
別の事件で逮捕された仲間と見られる男のスマートフォンには、ジャガイモやカレーのルー、長ネギなどを準備するように指示を受けたメッセージが残っていて、警戒中の捜査員が13日、長ネギ入りの買い物袋を持つ少年を発見。逮捕に至ったということです。警察は少年が職務質問を逃れるために買い物帰りの地元住民を装ったと見ているということです。
へー。
これね、別の報道によると、13日になって駅の構内で警察が長ネギを持つ少年を発見し、職務質問をしたところ、家でカレーを食べるつもりだったと説明。5月12日にも別の詐欺事件で逮捕された少年の携帯電話から、ジャガイモ、ニンニク、カレー粉、長ネギを事前に準備しろ、などというメッセージが見つかっていたと。ということですね。
そこまでやっぱ対策してるんですか？
そう、事前にこういうことをやっておけと。
もう要は、なんでも、職質されるかなりリスクがあると思っているんだね、やっぱね。
だからまずはそのリスクを下げようと。
なるほど。でもさ、その、駅で持ってたら怪しいよね。
地元の人じゃないよね。
うーん。うん、
まあせいぜい夕方にサラリーマンがっていうんだったらまだね。うん。
そしてどうですか、カレーに長ネギは使うのかな。
まあまあまあ、長ネギはほらいろいろ使うから。
あ、それ別ってことか。
まあ、カレーの用意はしてあったとしてもね。
なるほどね。
うん。まあ別件でね、まあ、ちょっと煮物とか作るかもしれないじゃないですか。
長ネギは、いや、だったらさ、もうあれですよね。
はい。
本格スパイスをもう、インド直輸入のやついっぱい持ってれば。
ああ、そうだね。
これ、ちょっと、なんていうの、不審な人だったとしても、なんか、納得感があるっていう。うん、普通、ね、こういう人が、今回のような感じで持ってると、お前本当に料理するのかっていう、疑惑の目がやっぱあるじゃん。
駅で19歳少年がだもんね。
そうそうそう。うん、ただ、スパイスマニアですって感じで、ああ、まあそうか、ちょっとインドに被れたりしてんのかな、みたいな。
そうか、そうか。
うん、インド旅行に行って。
ジャワカレーのルーじゃねえだろってことだよね。
そうですね。そこのセレクションは難しいよね、はいはい。
ちゃんとクミン、ターメリックだと。
そう。
うん。スパイスの袋が出てきたならば、あ、本当にカレーなんだなってことで、職質されてても大丈夫だった可能性があるね。
そう。
はいはいはい。
インドバックパッカー帰りなのかなっていう気がするじゃないですかね。
ただでもお前、ジャガイモがあるねと。そんなにインドカレーにジャガイモはないんじゃないのっていうことに気づくおまわりさんがいたらすごいけどね。
カレー好きの警官が発見。
超カレー好き。もう無印のカレー開発担当ぐらいね。うん、カレーマニアだったら見破れたかもしれないね。
見破れたかもしれない、
ね。はい。タレコミいただきました。匿名さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月19日、AFP。博物館に男が侵入。オーストラリア、シドニーにあるオーストラリア博物館で先頃、真夜中の博物館に男が忍び込む事件が起きました。地元の警察によると、男は10日の午前1時頃に、工事のために設置されていた足場を利用して侵入し、誰もいない博物館で約40分間にわたり鑑賞を続けたということです。防犯カメラの映像には、男がティラノサウルスレックスの頭蓋骨の標本に自分の頭を入れて自撮りをする様子や、棚を物色する様子などが捉えられていました。警察によると男は最終的にカウボーイハットと壁にかかっていた平面の展示図を持ち帰っていたということです。工事中のために侵入が簡単だったんだろうと、
うん、
いうことらしいですけどもね。
まあ一人で鑑賞っていうのは確かにちょっと、
うん、
いいですけど、やってみたいですけどもね。
そうね、広い博物館を独り占めっていうのはね、
うん、
うん、恐竜好きならやってみたいかもしれないですよね。うん、
頭入れてみてとかね。
そうそう、うわ、噛まれちゃったみたいな。
一人でやってるのはすごいですよね。
撮ったってことは見せる人がいるわけですもんね。
あ、
うん、同じ恐竜マニアの友達とかにね、
見ろよこれと、真夜中だぞみたいな。まあでも持って帰っちゃダメだよね、そのものをね、うん、
しかも恐竜と関係ないものをね。
カウボーイハット、
ハットかぶって出てたのかな、これ
何なんですかねそれは、
う
ん、
最終的にこれ一番気に入ったのがこれだったってことですかね。うん、
そうなんですかね。なんか、売店とかに置いてあったのかな。カウボーイハットって展示されてるもんなんですかね。
ねえ。
貴重なカウボーイハットなんですか。なんとあのクロコダイルダンディがと。
ああ。
オーストラリアの撮影で使った。ああ最近ね、ちょっと亡くなってしまいましたからね、あの男優の人はね。
無理やり結びつけたね。なんとかオーストラリアにね。
うん。
その時の記念写真とともにね。
そう。
はい。5月20日、UHB 北海道文化放送。無銭飲食の男を逮捕。ファミリーレストランで女性店員を殴ったとして44歳の男が逮捕されました。
うん、
男は5月20日の午前11時30分頃に、北海道札幌市のファミリーレストランで女性店員を殴った疑いです。
うん、
警察によると男は前日にもこの店を訪れて2000円以上の食事をしていましたが、代金を払わずに立ち去っていました。
うん、
翌日、男が再び店を訪れたため、店員が無銭飲食の件を質問したところ、男が突然店員を殴ったということです。男は店にいた客に取り押さえられて駆けつけた警察官に引き渡されました。調べに対して男は店員に態度がとにかくムカついたなどと話しているということです。代金は男の親族が支払う見通しだということです。
すごいとこに切れましたね。疑うとは何事だってことなん
でしょうね。咎められたことに逆切れってことですよね。
だから、逆に言うとこの人本当の、何ですか、一日で記憶がなくなっちゃう人いるじゃないですか。
ああ。メメント森的な。
うん。なんかそれぐらいじゃないと、この怒り方できないよね。
ああ。そうだよね。昨日俺が悪いことをしたっていう罪の意識が全くないってことだ
よ
ね。
全くないもん。来ないよね、普通。
普通来ないよ。今日も行くかって話にならないもんね。
どういや、なんですかね。一日の、逃れればチャラみたいなイメージなん
で、時効が24時間っていう。そういう。
犯罪大国。
あ。そうだ、その場から逃げ切ればほぼチャラだもんね、それならね。
じゃないともう一回行かないでしょ。
ありえないよね。だからここ怒られなかったらこの日も無銭飲食するつもりだった可能性があるもんね。うん、もしかしたらもうちょっとブレインの方が、
うん、
ちょっと機能障害を起こしてる可能性があるね。
そういえば昨日はあれ食べたから今日はハンバーグだろうみたいな。
じゃあ洋食屋かなっていうね。
うん、
この辺で洋食屋といえばあそこだろう。
すごい安楽的すぎて逆にちょっとね、恐ろしいですけど。
まあ全くもう記憶力がない。だもう腕に書かなきゃ。
そうだね、うん。昨日は万引きしましたみたいな。
5月20日 CNN。覆面コンビニ強盗男を逮捕。
うん。
アメリカ、バージニア州の小さな町のコンビニエンスストアが、スイカをくり抜いて頭から被った二人組に襲われました。
お
地元警察は容疑者の一人、20歳を逮捕し、もう一人の行方を追っています。警察によると二人組は今月5日、盗んだピックアップトラックでコンビニに乗りつけて店内に侵入。二人とも目の部分に穴を開けたスイカの覆面を被っていたということです。警察の責任者が CNN に確認したところによると、このうち一人は15日、覆面を被って窃盗行為に及んだ容疑や、21歳未満の飲酒を禁じる法律に違反した容疑で逮捕されたということです。
うん、
コンビニ客の一人は CNN へのインタビューに、スイカを被るために中身をくり抜く労力を考えたら、まともとは思えない、と首をかしげた、ということです。
まあ、パンプキンとかもね、くり抜きますけどね。
やりますけどね。
ハロウィンとかで。
相当大変ですからね。
めんどくさい
よ、ね。めんどくさい。あれは今、業者から買ってる人がほとんどですよね。
うん、でも、手元にあるのはこれだけだってことだったんですかね。
あ、そうだね。
ナイフとスイカしかない生活だったんだ。ここから大気を生み出すにはどうしたらいいんだろうって、おっとと思ったのかな。
なるほどね。
うん。
まるで無人島に流れ着いたみたいな感じだ。
そうだね。
もうこれしかないと。うん。目出し棒なんか持ってのほかでないわけです。
まあでも、それを買うお金がもちろんなければね、最初の強盗としては何か隠さなきゃってなると。
そうかそうか。
これだと。
なるほどね。普通に売ればいいんじゃないか、スイカを。
とりあえずね。
これでも面白い。とりあえずまずくり抜いてるところを想像すると相当面白いね。
でもさ、相当大きくないとさ。
頭入るぐらいですか。
入んないよね。
結構でかいよ。まず食べたんだろうね、それを。
そうだろうね。
うん。くり抜きつつ食べして、この辺が目かなっていう、ね。
難しいと思うんだけど、結構。
ねえ。まあ、今後はそのパンプキンに代わるね。
スイカで。
うん。ウォーターメロンで、覆面を作るっていう、そういうお土産屋さんをやるぐらいかな。
まあでも、ちょっとかっこいいような気もするけどね。しましま入ってる。
新しくはあるよね。
なんかヒーローっぽいもんね。
う
ん、
そうだね、
うん。
スイカ仮面。欠点は相当腐りやすいってことだね。
ちょっとなんか仮面ライダーアマゾンを想像してますけど
ね。ああ、緑と黒でね。
うん。
うん。丸いね。5月21日、UHB 北海道文化放送。住宅に侵入、男を逮捕。アパートの隣人の部屋の窓ガラスを割って、室内に侵入したとして56歳の男が逮捕されました。男は5月19日の午後7時35分頃、自分が住むアパートの隣の部屋の窓を割って室内に侵入しました。部屋にいた住人の男性が驚いて警察に通報し、男は駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。 警察によると男はコンクリートブロックで今の窓を割って侵入したということです。
うん、
調べに対し男は自分の家だと思ったなどと供述しているということです。
俺流の入り方はこれだと。
俺は毎回こうだと。
毎回割るんだよ。
真の男はドアを使わないっていうね。じゃあ窓もいられんじゃねえのかと思いますけどね。
すごいねこれは。
まあなんだろう、締め出されたのかな本当は。
あ、なるほど、うん、締め上がってと。
そうそうそうそう。
あ、それは一つまああってもおかしくないよね、理由としては。それはあり得る
よね。うん、家内が家に入れてくれないので侵入しようとしたっていうことかもしれないよね。したら隣だったんですよ。目測も危ないですねこれはね。
いやでも本当に隣のにさ、
はい、
常に狙ってる奴が住んでるってのは嫌ですよ。もう油断したらすぐ盗まれるっていうことでしょ。ここはやれ、住みたくないよね。
しかも家にくつろいでるところに入ってきちゃうわけだからね。
危ないな。
危ない。まあこの人は盗み目的じゃないっぽいけどね。
そうだよね。でも、うん、今に。いや、でもさ。
でも、いざとなったら、割って入ってくるような奴が隣に住んでるっていうことですから。
そんなに家具とか一緒じゃないよねっていう。
ああ、もちろんそうですよ。
一瞬見て、もうわからないぐらいになるっていう。
これ1階か2階かとかわかんないからさ。
ああ、そっか。
その外側から内側が見えたかどうかはわかんないわけですよ。
ああ、なるほどね。
うん。だから、上に向かって投げてんのか、水平に投げてんのかわかんないです。
それにしても危ないですよ、
ね。危ない。まあ、午後7時ですから結構暗いってことでね。
はあ。
うん。で、もしかしたら、もう今日は疲れたから早めに寝ようって言って真っ暗だったかもしれないわけですよ。そしたら区別はつかないからね。
なるほどね。
はい。まあ、それにしても引っ越しは必要ですよね。
必要だよね。
あとはもうその、もうすごいしょんべん漏れそうで。
ああ、我慢できないと。
もう道路沿いから一番早く入れるのはこのコースっていう。で、一挙山って隣だったっていう。
なるほど。
うん。まあ、いろいろ話を聞いてみないと分かんないこともあるでしょう。5月21日、朝日新聞。詐欺、鬼頭氏を逮捕。
お、
悩み事の相談に来た女性に、お金を浄化したら解決するなどと言って現金を騙し取ったとして、兵庫県警姫路署は20日、鬼頭氏の容疑者63歳を詐欺容疑で逮捕し発表しました。
うん、
騙すつもりはなかったと容疑を一部否認しているということです。
うん、
署によると容疑者は昨年6月中旬、祈祷所に相談に訪れた女性にお金を浄化したら解決する。浄化には半年かかる。などと話し、同日29日に現金120万円を騙し取った疑いです。女性は昨年8月まで祈祷所を4回訪れていて、計約900万円を渡していたと訴えています。容疑者は約30人に約2億円返さないといけないと話す一方で、受け取った現金は他の相談者に返したり、ギャンブルに使ったりしたと供述しているということです。
なるほどね。
すがすがしいね。うん。すがすがしくクズですよね。
わかりやすい自転車操業ですよね。
ですね、うん。浄化しては返し、浄化しては返しですよね。
半年かかると。
半年。ま
あ、そうですよね。
うん。次、こんなカモが来るのは半年後ってことですよね。うん。まあ、本当にその半年間祈り続けないと浄化できないっていう可能性はね。
そうだね。
あるにはあるんですけど。うん。相当汚れていると。
そうだね。
うん。もしくは腕が低いんでっていうことでね。うん。スライム倒すのに3日かかる程度の感じですよね。うん。
これ、まあ、でもね、浄化には、もう、これは私の手には負えないと。
はい。
これはもう、いろんなところにこう、いろんな人の手に渡らないとダメだと。
あ、なるほど。
旅をさせる形で。戻ってきますから、そのうちと。
なるほどね。
うん。外に出しますっていう感じ
で。グループ班だ。全国各地の金に困っている祈祷師の間を回っていくっていうね。
そうそうそうそうそうそう。
経済だよね。
そうです。
はい。さて、それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
今週も、こっから、収録日が変わっております。あしからずということで。まずは意味不明言動系。5月8日、大阪、午前10時頃。 住人に対し、若い男2名が訪ねてきて、市役所の者です。今、キャッシュカードを渡してくれたら、特別給付金の手続きを行い、この場で10万円渡せます。と声をかける事案が発生しました。
はあ、早いね。
雑だね。うん、これはあなたのキャッシュカードを10万円で買いますっていう詐欺だからね。うん、これはさすがにね、どれだけボケててもそうそう通じないと思いますよ。
でも、ほぼゼロの残高だったらいいですよね。
あ、そうだね。
うん。
うん。もう使い果たしてすっからかんの口座のキャッシュカードを上げればいいんだね。
そうそうそう。うん、そこまで規定が効く方だとね。
しかも期限切れとかでね。うん。古い、一個古いやつのやつとかを上げればいいんですね。
この銀行もうないよねっていう、ね。
ああ。トマト銀行みたいなね。
うん。
昔あったなっていうやつね。5月20日。愛知県、午後5時頃、路上で男が児童に対し、なんで可愛いの?と声をかけて手を握ってきたということです。男は6、70代ぐらいだったということですね。なんでこんなに可愛いのかよと。
すごいですね。
孫ですよね。
うん、
大泉逸郎だった可能性が若干あるっていう。5月21日、大阪、午後0時頃、路上で正面から近づいてきた男が、下校途中の小学生の腕を掴んで、よ、日本一!と声をかける事案が発生しました。
まあでもあれですよね。はい、雑に人を褒める方法としては正しいよね。
あ、そうだね。うん、まあ、褒めてこう、褒めてこうっていう精神ですよね。
うん、何のジャンルか知らないけど日本一だろうと。
そうだね。
お前は。
うん。クラスのナンバーワンみたいなやつだね。
うん。うん。漠然とした基準ですからね。
そうだね。
うん。
うん。卒業式のあの時に配られる冊子にね。
あったな。なんとかナンバーワン。
とりあえずナンバーワンっていうやつ。5月24日、静岡県、午前7時20分頃、路上で女性が歩いていたところ、男に、すみません、と声をかけられて、赤い髪を渡されそうになった、ということです。
赤髪まさかの赤髪。
まさかね、うん。まあ、ウイルスとの戦争状態だとは言いますけどもっていう。
あ、何に発見されてしまうんだと。
うん、なんだろうね。勤労学生として、看護師的な扱いですかね。
まあそうか。ねえ、まあ確かに、総動員だってことであればね。
そうだね。学徒動員ですよね。う
ん、ありますけど、突然にこんな個人的にやり始められてもね。
そこまで困ってはいなかったはずなんですよね。
困りますね。うん、
一応第一波はしのいだはずなんですけどね。
いや、もう、先手先手ですよ、この人。
なるほど、第二波が来るから。病院に余裕を持たせようっていうね。
そうそうそう。
で、スカウトだ。
っていうことなのかな。
静岡の病院はそんな大変なはずじゃないと思うんですけどね。
実情を知る人かもしれない、
ね。ああ、なるほどね。
うん、騙されちゃいけない。
続いて、声かけ。5月19日、大阪。午前10時50分頃。下校途中の中学生と小学生らが不審者から、俺の手は白いか?などと声をかけられる事案が発生しました。
比喩なんですかね。
なんですか、比喩だとしたら。
いやいや、だからもう、汚いことをして、もう手を染めちまったと、汚いことに。
ああ、なるほどね。
なんだけど、まあ、改心してね。
なるほど。
だいぶ、社会復帰したんだけれども、と。
うんうんうん。
どうだろうと。
元の地黒がだいぶ薄くなってきたんじゃないかと。うん。
そういうことですかね。
そうですかね。まあ、もしくはよく手を洗ったんでしょうね。
ああ。
5月21日、大阪、午後1時15分頃。公園内で中学生2名が近づいてきた男から、可愛いな、チューさせてくれへん?チューしたらお母さんに言っちゃうもんな、などと声かけられる事案が発生しました。
まあ、先を、まあ、読んで分かってますよね。その通りなんでね。
だったら声かける前にやめろっていう話なんですけど。
声をかけるとっていうところの想像が働けばね。
そうなんです。声かけたこともお母さんには言うんでね、ちゃんと。
回り回ってここでも放送されるんでね。
そういうことなんです
。
ここまで想像が働けばね。
そう、やらないはず。
まさか世界に発信されているとはっていう。
そうなんですよ。
5月25日、大阪、午後1時10分頃、不審者が帰宅途中の高校生に対して、1万円あげるから足触らせて、 2万円あげるから足舐めさせて、などと声をかける事案が発生しました。
ああ、一応あるんですね、その値段の付け方がみたいなのがあるわけか。
そうですね。うん。1万円で粘膜の接触になるっていうこと
ですね。ああ。うん。2メーター以内はもう5000円ですよね。
あ、そうです、
ね。すでに。
近づいただけでね。
そう。
うん。
ディスタンスを破るんだよね。
ソーシャルディスタンス税ですよね。
うん。
その場でキャッシュレスで徴収したいとこですよね、これはね。
チャリーンってなってしまう。
そして露出その他まとめて。5月20日、熊本県、午前9時20分頃、路上でセーラー服姿の男が、通行中の車両に対してスカートをまくり上げて下半身を露出する猥褻事件が発生しました。男は黒い髪、黒いセーラー服上下、黒いハイソックス、黒いスニーカーに白いマスクだったということです。
まあ、いやもあんまいないスタイルですよね。
そうですね。ちゃんとマスクかけてるところは好感度ですけど、視覚の暴力なんですよね。
そうですね。たとえ距離を取っていてもね、
はい、
影響力を及ぼしてますから、
これ、ね。そうなんですよ。
うん、
自らモザイクかけていってほしいですね。アクリル板とかでね。
ビニールシートを導入ですよ。
そうだね。
うん、
5月21日、福岡県、午後9時30分頃、女性が全裸の男を目撃するという事案が発生しました。犯人の特徴は、年齢50から60ぐらいの男で、身長165センチぐらい、若干ぽっちゃり体型、黒髪短髪、胸毛がありました、ということです。
見えた。ああ、そっかそっか。全裸か。
そうなんだよね。うん。特徴といえばっていうことで思い出してもらったんだろうけどね。
まあ、全裸の中、確かにね、映えるものとしてはそこですよね。うん、目が行くところとして。
そうですね。真正面ですよね。
どれぐらいだったんですかね。アンディ・ガルシアぐらいの。もはや全裸ではないっていう。
あ
着ているっていう、セーター着てるっていう。
パセリ畑だっていうね。そりゃ下も見えないわな。
それなら許されると思いますけどね。
そうだね。出てないからね。
うん、
5月22日、静岡県、午後4時30分頃。公園内で女性が歩いてたところ、上半身裸の男と全裸の男を目撃したということです。二人組ですかね。
デュオ結成。
デュオね。
うん。
LR みたいな感じで。
何を二人でやりたいんでしょうかね。
何ですかね。
うん、
しかもなんで片方は全裸で片方は上だけなのか。
まだなんじゃないですか、だから。
あ、なるほどね。
習ってるところなんですよ。
はいはいはい、はい。
弟子ですよね、そういうのね。師弟関係かな。
できれば、片方は下で、片方は上であってほしかったなと思ったんですけどね。
確かにそうですよね。
うん、オセロマンみたいな感じで。
二人合わせれば合法です、みたいな。
そうすると、半分合法なんだけど、やっぱ半分は違法な人が出ちゃうっていう。
うん、急いで重なればいいわけですよね。
あ、そうだね。
さっと。
なんだっけ、映画の原型になったやつだよね。ぐるぐる回すと馬が走って見える筒みたいな。
ああ、そうそう。急いで動けば大丈夫。
そういううちわの柄っぽいやつだね。5月25日、北海道。午前0時10分頃、男が下半身を露出する公然わいせつ事件が発生しました。男は年齢40代後半ぐらい、頭に女性用のパンツをかぶり、裸に、上に女性用の下着を身につけていたということです。
おー。
下は脱いでかぶったんですね。
いろいろ主張があるんでしょうね。
そうだね。うん。で、一瞬ちゃんと上下女性用の下着っていう時間もあったことはあったんでしょう。うん。
そこは、でもそこまではだって、セーフでしょ、
まあ、
出してない。
まあ、ギリですよね。
水着と一緒ですよね。
そうですね。はいはいはい。
かぶっちゃアウトですよね。
そうですね。かぶったことがアウトではないですけどね。
まあ、出したこと
ね。出したことですよね。うん。何かの儀式っぽいですよね。
マスクの替えにしたとかったらまだちょっとね、理解されても、ああ、そうか
って。あ、いかんいかんと。
ちょっと今日忘れてきちゃったと。まあ、お前じゃスーパーに入れないじゃないかと。
なるほど、なるほど。
うん。
上を使えばよかったんじゃないのか。
確かにそうだよね。なぜ下を使ったんですか。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
まあ、自分の履いてきた靴を取り替えて、
あ、
まあ、万引きというか、出ていた人はいましたけど、
ね、いましたね。
結構おじいさんだったと思うんですけど、
そうですね、69歳の男。
かなり最先端だなと思ったんですよね。
ほう。
今の、この、オンラインの時代にはむしろ合ってるますよね。
ほう、つまり？
とりあえず買ってサイズが合わなければ返していいですよとか多いじゃないですか。こんだけそのオンラインでのとか売らなきゃいけないもんだから、結構その辺は何ですか、サービスが厚いですよね、今。手厚いですよね。
アマゾンの靴のやつみたいだよね。
うん。うん、気に入らなければ返してくださいみたいな。
はいはいはいはい。
正直こう、時期もね、ちょっと、あれだって正直なところさ、うん、本当に未使用かなんてわかんないわけじゃないですか。
あ、まあそうだよね。
合わなかったっていうのも、まあ、町内一回りしてきたかもしれないね。返すにあたって。
そうだね、
うん。うん。
一旦パーティーに行ってるかもしれないもんね。
そうそうそう。で、それをリアル、店舗でやると、こういうことになりますっていうことかもしれないですね。
そうだよね。
うん。
うん、どうしても明日着ていくドレスがないんでっていうことで、一旦買って着て返してる人も絶対いるもんね。
いると思うんだよね。うん、だからある意味その、オンライン時代の申し子みたいなはいはい、はい、おじいさんになっちゃってて、逆に面白いなと思ったんですけど。
あのシステムはこの店でも使えるんだろっていうね。
そうそうそう。うん、何言ってんだ、今それが普通だろと。若者なのかと思っちゃいますけどね。
そうだよね。むしろ若者が傍若無人にそういうことをしそうだもんね。
そうなんだ。うん、それ先取っちゃってるなんか、いや、で、ね、要はリアル店舗で買ったことない人ってこれが出てくると思うんですよ。
ああ、そうか。
オンライン、いや、CD 買ったことない人っていっぱいいるじゃないですか。
ああ、もうそうですよ。
そういうことになってくると、うん、そのタワレコで視聴するとかっていう概念がもうないじゃないですか。
ないない。
全部聞けるもんだと思ってるじゃないですか、その、とりあえず。え？みたいな。この機械に入ってるやつしか聞けないのみたいな。
ああ、そうだよ。
ことですよね。だからそれと一緒で、もうこれからはもうこう、何、試し履きしてふらふらして、いや、いらない返すよっていうのが当たり前っていう。
当たり前になる。
出てくると、リアル店舗に行った時にトラブルが起きる、
ね。ああ、そうね。
だからこれ先取ったなと思って、それを。
そうだね。まあ、はい、なんとか靴底を汚さずに試し履きできる方法がね。
フィルムとかを貼る。
ああ、そうだね。
新品のフィルムのまま歩く。今後ありえんじゃないですか、そうすると。そのフィルムをとりあえず剥がさないでいれば、返品可能とか、
うん。ああ、そうか。
もありえますよ、
ね。電化製品のリモコンに貼ってあるフィルム的なやつね。
そうそうそうそう。うん、
あれが剥がれてなければ、返品 OK みたいな仕組みがね。
うん、今後、だから本当そういうのが当たり前の、うん、購買をしてた人が増えてくると、リアル店舗側も多分、じゃあそういうことしないと、
うん、
不便だな、みたいな、ただ感じるだけになっちゃうので。
そうだよね。
もうありえますよ。
試着室代わりに使われて、買うのはやっぱりオンラインみたいなことになっちゃうもんね。
そうそうそう。
うん、
だから、ちょっとこのおじいさんの、まあ、ただのおじいさんの場合は万引きだと思うんですけど、ちょっと一石を投じたなと思いました。
そうだね。
うん、そう
未来への架け橋だった可能性がね。
そうそう。僕はもう考えるこれでね、きっかけになればいいなと思いましたね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。